神の御言葉を聞きましょう。あなたの神はあなたを喜びとされると題して尾崎次郎伝道師より説教があります。お聞きください。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の御姿を表されたように私たちのうちにもお望みください。今日の聖書箇所は婚礼の祝宴の場面で、間違いなく祝福された喜びの時であります。アウグスティヌスはこの聖書箇所を語る時、次のように言いました。今日は多くの人々が説教を聞くためよりも、むしろ今日の日の祝いのために集まってこられたことと思いますと言いました。つまりアウグスティヌスは聴衆の様子を見て、そこにあたかも人々が実際にこの祝宴に列席しているかのような喜びの姿を見出したのです。願わくは今日もそのような喜びの祝宴の時となりますように。今の世の結婚の祝宴というのは地味婚などといいまして、静かに内輪で行われることもあるようですけれども、今日のこのカナの祝宴はそれとは正反対であります。ブドウ酒が限りなく振る舞われ、そして主イエスの弟子たちもイエスに連れ立って招かれざる客としてそこに連なったのです。つまりこの祝宴は内向きなものではなく、外へとその祝福が広がっていくようなものです。そしてこの広がっていく祝福がアウグスティヌスの教会にも、またそして今のこの教会にも波及してくるというのがその祝福の姿です。そこではその祝宴に連なる誰もが分け隔てなく一つの喜びに満たされることができるのです。このような限りない喜びの祝宴のイメージというのを今の世の私たちはだんだんと思い描くことができなくなってきているのではないでしょうか。それは今申し上げました誰もが一つの喜びを味わえる祝宴というものが開催されなくなってきたというのがその要因でありましょう。だんだんとこの世から祝福が減少しているような気にもなります。私たちは今この祝福ということを問い直してみる必要があるでしょう。私たちはいつも主日礼拝の最後に主があなたを祝福しあなたを守られますようにとの祝祷を受けますけれども、この神から祝福され守られるというのが祝福の本来の姿であります。これは今の世の中での常識とはかなり反することだと思います。例えばこの新型コロナの渦中にありまして、世の人に神があなたを祝福し守られますようにと言えば、信仰がない人でしたらなぜ祝福されることが守られることなのかと言って疑問に思われることでしょう。また信仰者であっても祝福されることと守られることをそんなにすんなりとは結びつけられないこともあるでしょう。なぜそうなのかを考えてみますに、その一因としまして 今の世の中では祝福というのは自らが追い求めるものであって、自分を守るのはその自分であるという常識が根付いているからだと思います。実はそのような人間の姿は聖書にも描かれていまして、しかも大変有名な聖書箇所があります。旧約聖書の43ページには祝福を騙し取るヤコブという込み出しが付けられてまして、ヤコブとエサウが父イサクからの祝福を奪い合う様が描かれています。この兄弟はその後長い兄弟間の争いに入りますが、聖書はこのヤコブやエサウのように祝福を追い求めて祝福を取りに行くという行いが必ず悲惨な争いを招くということを語っているのです。しかし私たちはこの世の歩みにおいて往々にしてそのように祝福を取りに行ってしまうものです。この傾向を誰しも逃れることができません。バラ色の将来を思い描いていろいろやってみるということは、必ずしも悪いことではありませんが、私たちがほっといてもそういうことをなしてしまう傾向にありますので、ことさら常にこの神から祝福される、祝福を受けるという神からの眼差しを忘れてはならないのです。さて、婚礼に招かれそこに連なりましたイエス様は祝福を受け、その喜びを人々と共にいたしました。この聖書箇所にはその祝宴の具体的な様は描かれてませんが、イエス様もこのブドウ酒を飲んでブドウ酒に酔われ、その連日踊り明かされる祝宴の席を楽しまれたことでありましょう。それは私たちと同じ誠の人としてのイエス様の姿であります。その一方で誠の神としてのイエス様のこともここには記されています。先々週ナザレでの家庭生活を過ごされましたイエス様の聖書箇所におきましても、誠の神、誠の人としてのイエス様の姿を語りましたが、その時は誠の人としての姿が前面にありました。しかし今日の婚礼の場面では誠の神としてのイエス様の姿が前面に来ているように思います。4節でイエスは夫人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていませんと母マリアに対して言いました。この言い方が尊大なのか謙遜なのか冷たいのか温かいのかは聞く人によってそれぞれですけれども、誠の神主イエスからすればこのように言うのは当たり前のことでした。この発言は先々週のどうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかというイエスの発言を思い起こされますが、十字架に向かわれるイエス様は今や神の子としてその父なる神の御心に従って歩んでおられるのです。その誠の神としてのイエス様の役割はこのカナでの祝宴を を祝福することでありました。ではイエス様はどのようにして人々を祝福されたのかを見てまいりたいと思います。今日の祝宴の箇所には母マリア、そして召使いたち、宴会の世話役、花婿、そして弟子たちが出てまいります。ここに花嫁が出てこないのはなぜでしょうか。それはこの祝宴の箇所がイエス様が言われる私の時、すなわち新しいエルサレムで神と人とが共にいて永遠の祝福を受ける時の先駆けとなる時として描かれているからです。新しいエルサレムでは花婿はキリストであって、そして花嫁は教会、すなわち私たちであります。花婿キリストとともに花嫁であるすべての人がつながっている成就の時であります。確かにそのような時はまだ来ていませんが、この世の祝宴におきましてもその芽生えとなるような先駆けは確かにあることでしょう。私の時の祝宴においては私たちはすべて花嫁でありますので、このカナンの祝宴でも花嫁という言葉は語らずに、花嫁にあたるすべての人は先ほど申し上げました母マリア、召使い、祝宴の世話役、花婿、弟子たちによって言い表されているのです。これらの人々によってすべての人に対する神からの祝福が言い表されていきます。まず母マリアには誠の神としてのイエス様を信じる信仰が与えられておりました。マリアは檻に触れてイエス様の出来事を心に収めておりました。ですからここでもこのようにすぐにイエス様にお願いをすることができたのです。ブドウ酒がなくなりましたというマリアに対してイエス様は、では私がブドウ酒を用意しましょうとは言われませんけれども、それでもそのマリアの願いはやがて叶えられました。次にマリアはこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと召使いたちに言いますが、マリアはそう言って神の言葉を人々に伝達する役回りを果たしたと言えるでしょう。このようにマリアはなんだかよくわからないうちにイエス様によって動かされ、そして全員が神の祝福に預かるための働きに関わったのです。さてマリアからそのように言われました召使いたちはその通りイエス様の言葉に従って6つの大きな水がめに水を満たし、それを宴会の世話役のところへと運んでいったのです。この召使いたちの働きも皆が神の祝福に預かるために不可欠なことでした。私たちは神に仕えるものであり神の奴隷でありますが、ここに現れています主人に対する従順さというのは不可欠なことです。言われた通り忠実に行うということは、私たちが主なる神を自分の主人とするとき、私たちを守り導くことになるでしょう。 次に宴会の世話役を見てみましょう。世話役は味見をして一見してこれが良いぶどう酒であることに心を打たれました。この世話役の心に受けた喜びもまた皆が神の祝福に預かるために不可欠なことだったでしょう。世話役はこのぶどう酒がどこから来たのか知らなかった。しかし召使いたちは知っていたとわざわざ書き記されておりますが、これはひょっとするとこの世話役の心がここに良いぶどう酒があることの原因追求に向かわないとも限らなかったことを示唆しているかのようです。しかしこの世話役はそのような原因追求には向かわず、むしろ花婿に向かってあなたは良いぶどう酒を今まで取っておかれましたと言って驚きつつ花婿を限りなく褒めたたえたのであります。そして最後に弟子たちですが、彼らはこの祝宴のいわば招かれざる客でしたので、水がイエス様によってぶどう酒に変えられ全員に振る舞われたことの次第を全体的に俯瞰して見通せましたので、それで主イエスが神の栄光を表されたその最初の印を見て主イエスを信じることができたのでした。いかがでしょうか。母マリア、召使い、世話役、花婿、弟子たち、これらの人たちはイエス様に対してそれぞれ立場や関係性が異なっておりますので、それぞれにふさわしい役回りをイエス様から与えられたのではないでしょうか。そしてこれらの人たちはこのぶどう酒を口にして味わった時、単なる物理的な味わいにはるかに勝る満たしを得ていたのではないでしょうか。母マリアはますますイエス様に対する信仰を深め、信仰の喜びに満たされたことでしょう。召使いたちは自分たちの忠実さがその通り認まって結実したことの聖々しさを味わったことでありましょう。そして宴会の世話役は花婿を、これは主イエスご自身でもありますが、その花婿を限りなく褒めたたえるというこの上ない喜びに満たされたことでしょう。そして弟子たちはイエス様を信じてこの先主イエスと共に歩む希望に満たされたことでしょう。このように各人各様の喜びを一人一人に注目して見ていけば、それぞれが担った役割は断片的で、それだけを見れば自分がやっていることはわからない、あるいは知らない間に全体の祝福へと導かれていたというふうに言えるでしょう。そこには神の御業の驚きや不可思議さ、計り知れない喜びがあり、私たちはそのように受け止めるのであります。さて私たちの日々の日常の生活に目を向けてみましょう。私たちの日々の平凡でもある暮らしにおきましてもこのことは当てはまるのではないでしょうか。そこでもそれぞれが担った役割は断片的で、それだけを見れば、自分がやっていることはわからない、あるいは知らないのではないでしょうか。しかし私たちが 知らないからこそ、そこにも神の御業の驚きや不可思議さが実はあるんです。私たちの待ち望みますのは新しいエルサレムであり、永遠の祝宴の場に入れられることであります。そこに向かって私たちの歩みが続けられますが、その道行きのある一日を取り出してみますれば、それはそれぞれが担った役割は断片的で、それだけを見れば自分がやっていることはわからない、あるいは知らないというような、時には悶々とした時かもしれません。しかし全てを見通すイエス様の目には、あなたはよく知られ、あなたを常に祝福されて、その行く道を守ってくださいます。あなたの神主イエス・キリストはあなたを喜びとされています。どうか今日もその祝福があなたに与えられますようにと祈ります。ではお祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、今日はこの高誕日の主日に、この兄弟姉妹たちを御前に集められ、共にあなたを礼拝し賛美できますことに感謝いたします。私たちは絶えずあなたによって祝福され、守られ歩まされていますことに心より感謝いたします。日々の規則的な暮らしの中でややもするとそのことを私たちは忘れ、かえって祝福を追い求めてしまうという罪を犯してしまいます。どうかその罪をお許しください。私たちをあなたの祝福の技に関わらせ、あなたを高らかに感謝賛美することができますように。阪神淡路大震災から26年が経ちました。私たちはそれから今までに多くの災害を体験してまいりました。その一つ一つを今思い返し、今深い悲しみのうちにある方々にあなたの慰めと癒しがありますようお祈りいたします。そしてその悲しみをやがて喜びへと変えてくださいますあなたのご配慮に感謝し、その御業を待ち望みます。カナの祝宴であなたの時の印が示されましたように、私たちは絶えず目覚めていて、あなたの永遠の時の声を受け取ることができますように。私たちがあなたの時を見据え、さまざまな誘惑や恐れに惑わされることなく、あなたの祝福のうちに守られ、日々歩んでいくことができますように。父と聖霊と共に一体であって世々に生き支配されておられます私たちのお救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。
賛美歌222番を歌いましょう。